皆さんご機嫌いかがですか？財津美奈です。この番組は学習塾のスバルの美智子先生が皆さんからの教育相談にお答えしています。
スバルの西村美智子でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では美智子先生、今週の俳句をお願いします。
のどかさやデジタクすれば女客、のどかさやデジタクすれば女客、うさみ魚目。
昔も今も女性は長話と思われていたんですね。
そうですね。
さて美智子先生、急ぎのメールが届きました。
はい。
中学生になったら自分のことは自分で管理することが大事というお話ありましたよね。
はい、
はい、でもスマホを手放しません、どうしたらいいでしょうかというお悩みが届いています。
そうですね。はい、内閣府の2021年度の調査では、1日あたりのインターネットの平均利用時間は10歳以上の小学生が3時間34分、中学生が4時間37分です。
1日のインターネット使用時間が小学生がおよそ3時間半、中学生がおよそ4時間半、では高校生になるともしかして5時間半だったりして。
そうなんです。高校生は平均346分ですから、はい、もう少しで6時間というところです。
美智子先生、これ平均ですよね。
はい、
平均だからこれよりも少ない生徒もいるけれども、もっと多い生徒もいるということですね。
そうなりますね。
はい、
多いだろうとは予想していましたが、これほどとは思いませんでした。はい、日本はちょっと危ないなという感じがします。
はい、
で具体的にお話しすると、はい、今日ご質問の中学1年生で1日に7時間以上利用している生徒は、
7時間ですか？
はい、7時間以上利用している生徒は約 16% もいます。で中学1年生で一番多いのが3時間以上で約 19% です。それで結局1日に3時間以上利用している生徒というのが 70% に上ります。
この時間何をしているんでしょうか？
動画を見る、検索する、ゲームをするが 80% 以上で、次が勉強をするです。
では今日のご質問に戻って、お母さんとしてはスマホを手放さないのが心配だということなんですが、
はい、長時間利用するネット依存の特徴が見られる中学生は、睡眠、勉強、外遊び、家の手伝いなど子どもにとって大事な時間が削られているようです。
それはほっとけないですね。
そうですね。それにうつの傾向とも関連があるようです。
それは大変です。
加えて勉強で言うと、はい、スマホなどの使用時間が長いほど国語算数の正答率が低くなる傾向も明らかになっています。
美智子先生、これは何とかしないといけませんね。
そうですね。はい、インターネット利用に関する家庭のルールについて面白いのは、面白いと言ってはいけませんね。
そうですね。
はい、生徒と保護者で数値が一致していないんです。
あ、これ分かりましたよ。ルールを決めていると回答した数が保護者の数よりも生徒の数は少ないんじゃないですか？
さっさん大当たり。ルールを決めている保護者はおよそ 83% で、ルールを決めているという中学生は、72% で 11% の開きがあります。
なるほど。
またルールを決めていない保護者がおよそ 16% あります。
ではどんなルールがいいのか、音楽の後で伺います。くるりで春風。ルールを決めているという保護者はおよそ 83% もいるのに、中学生では平均およそ4時間半も利用している
ということは、はい、ルールがあって泣きがごとしという感じですね。
そうですね。
正しく使えばスマホもいいと思いますが、専門家は1日の使用時間は 1時間くらいが良いと言っています。
望ましい姿と現実はかなりの開きがありますね。
そうですね。
はい。
それで10年くらい前に世界で話題になったアメリカのお母さんの試みです。
はい。
子供にスマホを送った際に、スマホは私が、つまりお母さんが購入してあなたに貸しているんですと親の所有を明確にした上で、夜は親に返す。
スマホはお母さんのもので、僕はお母さんから借りている。だからお母さんの言うことは聞かないといけない。ここは肝ですね。
そうですね、
はい。
そして使い方をいろいろと挙げて、ネット検索に頼らないで人と話して自分で探すことを促しました。
では今日の美智子先生のお話を参考にして、スマホ依存にならないようにルールを決めて守らせてください。それではスバルインフォメーションです。スバルはプロコーチのよくわかる授業はもちろんのこと、年5回の模試の後は AI 搭載のスバル LMS で効率的に学習でき、第一志望校合格へ導きます。4月は全学年入学金授業料とも半額です。スバルの教室にお急ぎください。また4月15日土曜日は府中模試です。付属中の受験を考えている小学4年生から6年生の皆さん、ぜひチャレンジしましょう。さてこの番組では美智子先生が受験生の悩みやご家族の教育相談にお答えしています。お便りはお聞きの放送局のホームページからアクセスしてください。番組のホームページには私のブログも載っています。こちらもご覧くださいね。それでは
また来週。